聖書を拝読いたします。今朝は、コリント人への手紙第1、5章1節から8節までとなっております。新約聖書332ページです。では拝読いたします。現に聞くところによれば、あなた方の間にはみだらな行いがあり、しかもそれは異邦人の間にもないほどのみだらな行いで、父の妻を妻にしている者がいるとのことです。それなのにあなた方は思い上がっています。むしろ悲しんで、そのような行いをしている者を自分たちの中から取り除くべきではなかったのですか。私は体は離れていても、霊においてはそこにいて、実際にそこにいる者のように、そのような行いをした者をすでに裁きました。すなわち、あなた方と私の霊が私たちの主イエスの名によって、しかも私たちの主イエスの御力とともに集まり、そのようなものをその肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡したのです。それによって彼の霊が主の日に救われるためです。あなた方が誇っているのは良くないことです。わずかなパン種がこねた粉全体を膨らませることをあなた方は知らないのですか。新しいこねた粉のままでいられるように、古いパン種をすっかり取り除きなさい。あなた方は種なしパンなのですから、私たちのすりこしの子羊キリストはすでにほふられたのです。ですから、古いパン種を用いたり、悪意と邪悪のパン種を用いたりしないで、誠実と真実の種なしパンで祭りをしようではありませんか。以上です。西本浩一先生より、古いパン種を除くと題してメッセージをしていただきます。
皆さん、おはようございます。ようこそいらっしゃいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、5月第2の日曜日の朝、私たちを教会に集めてくださり、また行ける主を私たちは礼拝し、また賛美を捧げることができることをありがとうございます。どうぞまた私たちの心の中に救い主イエス・キリストがお望みくださり、また私たちに慰めと力を与えてくださいますように。この世ではさまざまな困難、また苦しみがありますけれども、しかし私たちには助け主がおられる、そのことを信じて、どうぞまた主と共に歩むものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ私たちの心を励ましてくださるように、どうかまたこの聖書の言葉が私たちのうちに開かれて、また神様の真実なご愛、また恵みを御言葉を通し、また私たちは心に語っていただけるもの、そしてまたしっかりと私たちの心のうちに神様の御言葉を保たせていただいて、どうぞまたこの世の旅路を神様の守り、また祝福をいただいて歩んでいくものとしてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ今からの時を神様がお導きください。一切を神様の御手に委ねて、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。最近のニュースではクルーズ船で、集団感染が起こったという、ニュースを聞きます。ハンターウイルス、私初めて聞きましたけれども、そういうこの病原菌があるんだと、しかも非常に致死率が高いということで、もう亡くなった方がおられる、私たちは注意しなければなりませんし、以前は新型コロナウイルス、もう日本でも、もう大変な猛威を振るって、私たちのもう生活環境がもう変わってしまったということがあるわけですけれども、本当にそのウイルスは私たちの肉眼では見えません。しかし知らないうちに感染してしまっていて、 症状が出てきたときはもう大変になるということがあるわけですけれども、今日読んでいただいた聖書の中にこの古いパンダネという言葉が出てくるわけです。そしてしかもこのところではその古いパンダネを取り除きなさいとですね言われてます。まあ、パンダネっていうのは今の分かりやすい言葉で言うならばイースト菌ということになるわけです。パンを作るためにはそのイースト菌が必要です。まあ、小麦粉と一緒に混ぜ合わせてですね発酵させて焼く。もう小麦粉だけ焼いてしまったらもう硬いもうせんべいみたいになってしまうわけですけれども、まあ、私もイスラエル旅行させていただいて、まあ、お土産にですね、その種なしパンを持って帰りましたけれども、まあ、簡単に言うならばもうクラッカーであるわけです。別に何の変哲もありません。まあ、私もイスラエルに行った時に、その、まあ、4月の終わりぐらいで、ちょうどその杉越の祭りがあると。ですからどこ行ってもそのふっくらとしたパンは食べられなかったわけです。もういつももう本当にそのせんべいみたいなクラッカーのようなですねそういうものを食べましたけれども決しておいしくはありません。じゃあなんでそんなものをですねそのイスラエルで春に食べるのか、それは先ほども読んでいただいた聖書の中に7節を見ると杉越っていうですね言葉が出てきます。それを災いが杉越していった、イスラエルが守られた、もうそれを象徴するために種を入れてないイースト菌で膨らませていないそのパンというかクラッカーのようなものを食べてですね災いが通り過ぎていったんだということをもう今もお祝いしているということです。まあ、私たちはそういうその杉越のお祭りということは教会ではしないわけです。しかしその代わりに、まあ、私たちにはイースターというのがあるわけです。イエス・キリストが死の中から蘇られた、復活された、そしてその復活によって私たちは新しい命、生きる力を神様は与えてくださっておられるわけです。でも私たちはやはり注意しなければならないのは何かっていうと、その古いパンダネをやはり取り除かなければならないということになるわけです。まあ、この古いパンダネっていうのは象徴的な言葉です。じゃあ何を表しているのかっていうと、まあ短く言うとそれは罪を表している。でも私たちは罪って言葉を聞いたら犯罪っていうふうにですね思います。しかし聖書が言っている罪っていうのは、まあ、私たちがこの行為に表していく犯罪のことではない。実はむしろ私たちの心の中にもうその罪の種があるということです。ローマ人の手紙を見ると内住の罪という言葉が出てくるわけです。不思議な言葉です。罪が自分の心の中に住んでいる、そして心の中に住んでいるその罪が、まあ、自分に、悪さを働きかけていく、それはまた別の言葉で言うならばこの肉という言葉も聖書の中に出てくるわけなんです。肉の働き、その肉の働きっていうのは、欲望ということになるわけですけれども、私たちの心の中からそうした、肉の思い、欲望をですね取り除いていただく必要がある。このコリントの町っていうのは貿易で栄えました。ですから非常に、経済的にも豊かな人がですね結構他のギリシャの地方の町と比べたら多いわけです。でもちろんいろんな国と貿易してますからいろんな知識も入ってくる。だから頭のいい人もですね、結構たくさんいたようです。ところがかえってそれがあだと なってしまった、まあ、コリントにイエス・キリストの救いが伝えられて、救われる人たちが起こされて、そして教会ができていったわけです。で、教会って言ってもその当時はまだこんな私たちが今いるところの街道っていうのはなかったわけなんです。大体まあ裕福な人の家の居間で集まるとかですね、まあ、時にはもう公民館のようなところ、またユダヤ人の街道、そういうところでみんなが集まり礼拝を捧げ交わりを持っていた。ところがこのコリントの問題、教会の問題、それは何かっていうと、もう一章のところに出ていたんですけれども、仲間割れっていう問題が発生したわけなんです。私はあの人はいいけれどもこの人はダメだと、多分それは私たちの心の中にもあるんではないかなって思うわけなんです。だから実はそれが紛争の種であり、まあ言うなれば一つの古いパンダネだということです。そしてもう一つは、今読んでいただいた、まあ、聖書に出てくるこのみだらな行いっていうのがですね、ここには明確に記されてあります。もう父の妻をもう自分の妻にしている人がいる、まあ、父の妻っていうことはおそらくはママ母っていうことになると思います。血はつながってない。ところがなんとその息子がですね、そのママ母を自分の妻にすると、もう普通のその当時の社会でも行われていないような、まあ言うなればもう不道徳、不貧困ですね、教会の人がやってやると、これはもう大変なことであったわけなんです。まあ、コリントの町自体がもう非常に不道徳な町であった。だからまあ英語の辞書でですね、コリントって名前を開くと、やはり不貧困とか不道徳とかそういうことを行うってですね、中型辞書には出てないんですけども、大きい辞書には出てきてるんです。だからコリントっていうのはもう不道徳の代名詞、そしてまた教会の中にもそういうことが起こってくる。しかしなんとそのことをですね、誰も注意しなかった。まあ言うなれば無関心、もう自分だけではよかったらそれでいいんだというですね、そういう思いが教会の中にあった。だからそれがもう仲間割れ、自分の気に合う人だったらもうその人たちと仲良くするけれども、そうでない人はもう関係ないというのが教会の中で起こっていたということなんです。じゃあそれでもって教会がもう豊かにですね、本当に喜びのあふれる場所になるかというと、絶対そうはならないわけです。意見の対立が出てくる、気に入らない、もう話すものも嫌だってですね、もうそれは教会ではなくなってくるわけです。一体教会は誰が集めてきたのか、実はそれはイエス・キリストである。イエス・キリストが私たちの罪をあの十字架の上で許してくださった。ですからそのことは七節の終わりを見ると、私たちの過ぎ越しの子羊キリストっていうふうに出てるんです。過ぎ越しの子羊って何か、それは旧約聖書の出エジプト記のところに出てくるんですけれども、まあ、ユダヤの人たちは飢饉があってエジプトに下っていった、まあ、エジプトはもう河口の非常に肥沃な土地でですね、もう農作物がいっぱいなるわけなんです。でそこで彼らは400年間住んでいた。ところが最初に来た事情を知らない王がもう立ってですね、もうエジプトでそのイスラエルの人たちを苦しめる。で彼らはもう神様に祈り叫び求めていった時に、まあモーセが指導者となって彼らをエジプトの地からこの元住んでいたカナンの地に導き上るっていうのがエジプト出エジプト記に出てる 来るんですけれども、もう容易にエジプトの王はですね、そのイスラエルの人たちを去らせない。なぜならば奴隷としてただ働きで働かしていたわけですから、普通のエジプト人がやらないようなこのレンガを焼くようなですね、もうそういう重労働に使っていた。なかなか脱出できなかったわけです。その時に神様はモーセを用いて不思議な技を行われ、そして最終的にはどうしたのかっていうと、なんとエジプトにいるその初めて生まれた子供をですね、もう王の子供から奴隷家畜に至るまでもうウイゴを全部殺すっていうような大変な出来事が起こったわけです。しかしその時に神様は子羊の血を取って柱とカモイ、もう家の入り口に塗っているその家にはその災いは来ない、約束をされた。ですからイスラエルの人たちはそのことを行って、この災い、自分の家に生まれたウイゴがもう全部死んでいく、その災いが過ぎ越したいったわけです。ですからそこからこの過ぎ越しの祭り、そしてこのところでも過ぎ越しの子羊という言葉が出てきているわけなんです。言うなればその地が目印となった。でも私たちはなんで今旧約聖書の過ぎ越しの祭りをお祝いしないのか。実はイエス・キリストが私たちの罪を許してくださる救い主となってくださった。ですから今日私たちは教会でキリストの復活をですね、お祝いするイースター、でもそれが毎年3月4月お祝いをしているわけです。なぜならばキリストこそ私たちの心からその罪を取り除いてくださる、身を世の罪を取り除く神の子羊とですね言われている、その方をもう心から感謝を捧げるイースターをお祝いしているわけです。しかしこのコリント人の手紙が書かれたその時代、このコリントの教会にはもう問題がいっぱい出てきているわけです。そしてこの一節にも出てきているようなもう不道徳の種が問題になっていた。そしてその教会の人たちはどうだったのか。そのことに対しては無感覚だった。そしてもう自分の好きなようにやっている、言うなればもうほったらかしのような状況であったわけです。しかしそのことをパウロは耳にしたわけです。そのことは3節にも出てくるんですけれども、そこにはコリントにはいなかったんですが、しかしそのことを聞いて、そしてそのような行いをした者をすでに裁きましたという言葉が出てきます。そしてその裁きは何かっていうと、五節のところを見ると、そのようなものをその肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡したのですと彼は言ってるんです。これは非常に強い言葉です。サタンに引き渡した。私たちもサタンに心を奪われたキリストの弟子が一人いた、思い起こすと思います。それはイスカリオテのユダです。彼も弟子として選ばれたんです。そしてイエス・キリストに忠実に従っていく、そして大事な金の袋をですね、イエス様はユダに渡しておいた。なぜならば彼はきちんと物事を正確にもう処理することができる誠実な人であったわけです。ところがなんと彼の心の中にサタンが入ったという言葉がルカの福音書を見ると出てきます。ですから私たちは油断してはならない。今私たちが生きているのはですね、天国ではないということです。私たちはこの世で今生きている。でこの世を支配しているのは誰かっていうと、実はサタンです。 まあ、ずっと前にある方が、教会でもサタンは働くんですねって言われて、まあ、私もそうですってはっきりと答えました。教会だから安心、教会だから何の問題もない、そんなことは全然ないわけなんです。まさにエペソ書に出てくるような、もう食い尽くす、もうライオンのようにですね、もう私たちの命を付け狙っている。そして私たちが油断してはならないのは、その古いパンダネが自分の心の中に出てくるときに、私たちは失敗をするということです。その古いパンダネとは何か、一節の終わりのところに、二節の初めに、あなた方は思い上がっていますという言葉が出てくるわけです。思い上がり、もう別の言葉で言うと、もう高慢になっている、そして自分は大丈夫だ。そして同じように6節のところにも、あなた方が誇っているという言葉が出ているわけです。自分を誇る、自分は立派な人間なんだ、そういうものがですね、人を見下したり、そしてまた人との間に仲間割れが生ずる、そういう原因になる。だからパウロは、その古いパンダネを取り除きなさい。それはもう過去のことではなくて、私たちにも実は言われているということです。ですから、この手紙が新約聖書の中に加えられているということは、それを読む今の私たちも、このことを注意しないといけない。ですから、まず私たちの心の中に、もしこの古いパンダネがあるならば、取り除いていただかなければならないわけです。そして私たちの実は希望があるわけです。なぜならば、五節の後半を見ると、それによって彼の霊が主の日に救われるためですとですね、あるんです。なぜ救いが必要なのか、永遠の滅びがあるということです。まあ、私たちは死という現実があります。人が死ぬ、もう私も何回も見ます。じゃあ死んだ後はどうなるんだろうか。どこへ行くんだろうか。ほとんどの人はそのことをあんまり重要には考えていないんではないだろうかと思います。まあ、主の日ってあるんですけれども、まあ、一つにはイエス・キリストが再びこの地上にやってきて裁かれる。そしてもう一つのことは、私たちは死んで神様の前に立たなければいけない、その日が来るということです。そして神様が私たち一人一人を裁かれる。果たして私たちはそのことを考えてですね、今生活しているんだろうか。やはりこの思い上がる、また誇る、そういう高慢になるということは、神様がおられるということを忘れてしまっている。神様を横に置いて、もう自分が中心になって生きているというような姿ではないかと思います。やがては私たちは神の前に出なければならない、その厳粛なことがあるわけです。そしてそのことのために、私たちの心の中から古いパンダネを取り除いていただく、その必要があるということです。じゃあ私たちは自分の力で自分の心から古いパンダネを取り除くことができるんだろうか。もしそれが可能であるならば、まあ、私たちは別にイエス・キリストを信じる必要はなかったと思います。自分で自分を救う。でもそれはできないわけです。じゃあ誰が救ってくれるんだろうか。それこそ7節の最後にある私たちの過ぎ越しの子羊、キリスト、イエス・キリストが実は私たちの心からその古いパンダネを取り除いてくださることができる。まあ、ヨハネの第一の手紙の1章7節に、御子イエスの血、 すべての罪より我らを清める、その約束があるわけなんです。私たちは自分で自分の心を清くすることはできません。しかしイエス・キリストが十字架で流してくださったその血潮によって、私たちは私たちのこの言うなれば罪で汚れたようなその心を十字架の血潮によって洗い清めていただくことができる。そして私たちはキリストによって古いパンダネ、自分の傲慢、そしてまた無関心、そうしたものを私たちは取り除いていただく必要があるわけです。私たち自身が肉によって滅んでいってしまわないように、私たちはその肉の思いを取り除いていただく必要があります。ヤコブの手紙1章15節を見ると、欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生み出す。ですから死の最大の原因は何かっていうと、私たちのうちにあるその欲望が実は罪となって現れ、そして罪を犯してもう死に至ってしまう。もしそれがただ私たちの心の中だけで起こるならばですね、もうそれで取り除かれば済むわけです。もう犯罪の多くを見てみても、もしその人が自分の心の中で収めていたらですね、大変な事件にならなくて済んだ。この間も中年の男性がもう高校生を殴ってですね、もう事件になったと。仮にもしその人の心の中でそういうことは悪いことなんだ、人を傷つけてはもう大変なことになる、もし心にそのブレーキがあったら多分事件にはならなかった、大きな騒動にはならない。そして私たちも常に自分の心の中にそのパンダネが出てきたらですね、取り除かれる。本当にその怒りが自分の心の中でもう消えてなくなるならば、私たちは誤った行動に出ることはなくなるわけです。でも私たちは時々もうカッとなってですね、怒りの心がコントロールできない、ですから不用意に人を傷つけるような言葉を言ったりとか、そしていろんな行動に出てもう周りに迷惑かけていってしまう、そういうことがあるんではないかと思います。しかし私たちには実は救い主イエス・キリストがおられるということを私たちは忘れてはならないわけです。7節の始めを見ると、新しいこねた粉のままでいられるようにという言葉が出てくるわけなんです。パンを作るときにパンをこねます。でそのままこねたらですね、パンは膨らみません。イースト菌入れてしまうと膨張して膨らんでいくんですけれども、入れないままだったらもうそのまま、もうペタッとなったですね、ままでいることはできるわけです。だから私たちのその心の中にこのパンダネが入らないように、でも現実に私たちがこの世に生きているならば、それを防ぐっていうことは私たちの力ではできません。しかし私たちの心の中に出てくるようなその古いパンダネをですね、神様は取り除いてくださることができる。そして実はその約束がヨハネの第一の手紙の一章九節にはっきりと出てきているわけです。それは何かっていうと、もし私たちが自分の罪を告白するならっていうですね、そのことが言われているわけなんです。だからもし自分の心の中に罪があると分かるならば、それを告白する、もう神様に言うということです。そうすると神様は真実で正しい方ですから、その罪を許す、そして私たちをすべて不義から 清めてくださる、その約束があるわけなんです。だから私たちの心は自分で自分を清くすることはできない。しかし神様は真実な方であり、そして私たちがそれを告白する、そのことによって不義から清めてくださると約束されているわけです。だから私たちができることは何かっていうと、自分の心の中にあるその罪を認める、そしてそれを告白する。この告白するっていうのは言い表す、自分の心の中にあるものをもう外に出すということです。自分の心の中に古いパンダネをずっと保ち続ける必要は一つもないわけです。それを私たちがこの救い主イエス・キリストに告白することによって、神様は私たちを許してください、その不義を清めてくださる、それが約束です。もうその前の7節には、御子イエスの血、すべての罪より我らを清める。ですから十字架には力があるわけです。自分の心がイエス・キリストの十字架の血潮によってその罪が洗い清められて清くなることができる。そしてそのことがこのコリントの手紙に出てきているようにですね、新しいこねた粉のままでいられるようになる。神様が古いパンダネを取り除いてくださる。そしてそうするならば、まあ、8節のところにこの誠実と真実の種なしパンで祭りをしようではありませんか。まあ、お祭りをする、何かっていうと、それはお祝いです。もうイエス・キリストに感謝を捧げるっていうことです。キリストが私の罪を許してくださった。私の不義を心から取り除いてくださった。だからそれは嬉しいことです。喜びなんです。だからパウロは、これはもう私たちのお祭りなんだ。ですから私たちは年に一度イースターのお祝いをします。死に打ち勝った、キリストは死の中からよみがえられて勝利を与えてくださった、そして私たちはそのキリストの命によって生きるものとなったということであるわけなんです。そしてそれは取りも直さず罪に対する勝利である。果たして私たちは心の中に罪を隠し持ったままでですね、楽しい人生過ごせるでしょうか。多分私は絶対ないと思います。まず自分の心の中からその罪を取り除いていただく、そしてもう心から本当に喜び感謝に満ち溢れる、私たちの心からもう悪意邪悪のですね、パンダネを取り除いていただいた、私たちの心がイエス・キリストの十字架の血潮によって誠実と真実に新しく作り変えられて、本当に素直に喜びを表す、感謝を捧げる、そういうものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、今も私たちには問題があります。この仲間割れと、この手紙にも一章に出てきましたけれども、自分の気の合う人は楽しくやるけれども、そうでない人とはもう話もできないような、そのような心が私たちにもあることを覚えます。しかし神様は私たちの心から自分の思い上がり、誇り、その高慢の古いパンダネを取り除いてくださる。イエス・キリストは私たちの心を清くするために十字架にかかり、また血を流して私たちの罪を許し、そしてまた今も私たちの心をその十字架の血潮によって洗い清めてくださることを信じます。どうぞまた私たちは、もし自分の心の中に神様が隠れた罪を示されるならば、それを告白し、また十字架の血潮によって洗い清めていただいて、神のものとせられた神の子供であることを信じて感謝するものとさせてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。